いや、この前ですね、ニュースを見とってびっくりしたんですけど、ロシアのあたりの 極東の、何やったかな、サハ共和国やったかな、マイナス67度ですよと。なんだそれみたいなね。で、嘘と思って、なんかまあネットとかでニュース見てたら、なんかまつげだ、なんだ、もう真っ白い凝っとる。おじさんかお姉さんかも分からんような人がね、で撮って、マイナス67度ですと、飽きませんみたいなニュースでね、いや、マイナス67度って何度やねんと。まあ、マイナス67度なんでしょうけどね、まあ僕も北海道に引っ越してマイナス20何度っていうのは経験しましたけど、その時ももう、まあ、寒いっていうより痛いみたいなね感じで。目玉が凍ってくるみたいなね感じをね、なんか受けた記憶があって、67、これすごいなと。以上です。まあまあまあ、そんなマイナス67度に思いを馳せながらね、お風邪など召しませんようにと。ということで、今回もお届けしてまいりましょう。
一円和彦の日本の入りは、
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。マイナス67度ですよ、今日は。今日じゃない。 僕はでもない。いや、実はですね、うちの奥さんがですね、まあ、北海道の中でもなんか寒いエリアっていうか、地方というか、地域というかね、いくつかあって、で、うちの奥さん、シムカップ村というね、なんだそれ、ワンカップかみたいな、まあ、怒られるかもなって。 シムカップ、占い、シメルっていう字に冠村、シムカップっていうね、シムカップ大関ですかと。まあ、そこが北海道の中で最も寒い争いをしているエリアなんです。あと陸別町というところがね、まあ、寒くて、2トップだ3トップと言われてますけど、そこでマイナス30何度とかっていうのは、まあ、年に数回あるらしくてですね、でマイナス30度を超えると学校の始業時間が1時間後ろにスライドすると、よくわからない極寒ルールがあるみたいなんですけど、それですら30度ですからね、67度って言ったら、なんだよねんと、ほんまにね。マイナス67度、外出た瞬間、凍るんですかね、なんかね。まあ、そんなお話とは、今日は全然関係ないお話なんですけどね、まあ、あまりにちょっとショッキングだったんでね、まあ、お話した次第なんですけれども、まあさあ、今日はですね、何のお話をしようかなと、今考えながら喋ってたんですけれども、なかなか思いつかんので、ここで1曲 っていうわけにいかんのでね、まあどうしようかなと思ってたんですけど、最近のその、まあ書いたブログとかメルマガにね、ちょっと反響が大きかったものをもう一掘りしていこうシリーズということでね、いこうと思うんですけど、まあ最近、書かせていただいたので、何をどうやってって考えちゃいかんですよというお話させてもらったんですよ。で、まあこれっていうのは、まあ、ブログを読んでいただいた方とはお別れと思いますけど、まあ、4回シリーズの研修会というか講演会というかね、まあ、同じ会場で4回毎月毎月連続で講習をしますよというお仕事をやらせていただいてるんですよ。で、その4回のうちの第1回目に僕は何の研修をしたかというと、ネットを使った情報発信と、なんだそれみたいなね、検証したわけですよ。で、2回目がリピーター作り、3回目が顧客満足作り、4回目が新規開拓の手法と。というふうに、1回目だけちょっと浮いてるじゃないですか。1回目だけなんか IT メディアを使った情報発信術。で、2回目からはリピーター、ファン、新規みたいなね。だ、要はですね、これ順番ちゃんと考えてましてね、何かというと、1回目のネットを使ってどうのこうのっていうのが、これが どうやって、ね、何を使ってやるんですかと。で、2、3、4回目が何をするんですかと。ということで、まず一番最初にどうやってやるのというハウの部分を学んでいただいて、で、2回目以降を何をっていうね、What の部分を学んでいただくと。で、これが大事なんですよっていうのをブログで書かせていただいた結果ですね、たくさん反応をいただきましてね。で、まあまあ本当日本語で言うとね、何をどうやってって言っちゃうじゃないですか。まず何をが来ちゃうんで、だからね、何をから始めちゃう人、まあやっぱこう思考っていうのは言葉で定義されるんで、何をどうやって何をどうやってって繰り返し使ってると、自分でいざやろうとした時に何をから始めちゃうんですよ。なので、僕はこういうのが好きだからこれを売るぞとかですね、これを作るぞとか、これを勉強するぞとかですね、っていうふうに考えちゃって、じゃあその後これを勉強するぞだったらどうやって勉強しようかなってなっちゃうわけですよ。で、これをやるとですね、まあ1回2回はいいんですけど、応用が効かないというかですね、例えば数学を勉強するぞと、なんで数学わかんないですけどね数学を勉強しましょうってなると、じゃあどうやってって次考えた時にね、参考書を買おう、数学の参考書を買おうとか、数学の授業やってる予備校に行こうとかですね、になってきますと。で、次またね、別のもの、お裁縫を勉強しようとかなった時にですね、お裁縫専門学校、まあ探しあるんでしょうけど、あんま多くないですよね。で、参考書ね、なんかお裁縫一問一答みたいな参考書とかあんま出てないですよね。なので、次また別のジャンルの何かをやろうと思った時に、また一からですね、どうやってをね、学び直さなきゃいけないことの方が多くなっちゃうんですよ。だから、まず汎用性のあるどうやってという部分を学びましょうねというのがこの記事だったんですけど、実はそのまた奥が1個ありましてね、その何をどうやっての向こう、まあこれ今で言うとどうやってから始まって何をを決めましょうねのことなんですけど、どうやって How の上にはですね、 Why があるんですよ。 Why、 なぜっていうのがあるんですよね。つまり、まあビジネスで言うならば、ネットを活用したものの売り方をまず学んで、そのフォーマットの上に何を載せるのかを考えましょうねと、っていうのがね、今回のこのブログとかのお話だったんですけど、今お話したファイ、つまりなぜ人はネットで物を買うんですかと、これをちゃんと分かっておいてくださいよということなんです。
一円和彦の日本の入りは、
で、まあ商売ビジネスで言うなら、まあここは本当にね、至ってシンプルで、人はなぜ物を買うんですかと、これだけです、ね、で、この問いにちゃんと皆さん答えられますかねということなんですよ。あなたはなぜ物を買うんですかと。で、ここでファッと、まあ、何をから始めちゃうとね、なぜあなたはスマホを買うんですかとかになっちゃうと、いや、それは手元で情報が見たいからですとかですね、どんどんどんどん答えが収縮してくるというか、狭まってくるんですけど、なぜスマホを買うんですかじゃなくて、なぜあなたは物を買うんですかと、なぜ買い物をするんですかと、この広い問いにですね、自分なりに答えを持っておくというのが大事なんですよ。で、よく言われるのが、なんか負の解消ですとか言うじゃないですか。不安とか不満とか、不思議、不思議じゃないな知らぬいとかですね違うなまあ不安であったり不満であったり不足であったり不ですよね、藤子不二雄先生であったりですね不ですよね、この不の解消をするんだよととかね、まあ、あとはまあこの対になっているのがこの快、まあ、快楽の快ですね、快を求めるために買い物をするんだよと、ね、もう快で快で快快快ですよ本当ね、というこの原理原則 Why が分かってないと、いくらその下の How どうやってっていうのが分かっててもまた見当違いになっちゃうし、 このハウの部分で見当違いになっちゃうと、次どんなにふわっと物を何を持ってきてもですね、全く見当違いの方に行くわけですよ。なのでね、まあ私が常々言ってるそのそもそもっちゅうやつですね。そもそも人はなぜこうなのかと、ね、人はそもそもなぜこうなのかと、なんで一回言ってこれね、思いつかんと思わず2回言ってしまうというね、まあ、人はそもそもなぜこうなのかと、ね、これをまず打ち立てないとですね、全くもって見当違いな勉強に時間を費やしてしまったりとかね、お金を費やしてしまったり労力を費やしてしまったりなんですよ、ということがね、まあ、補足としてお伝えしたかったわけです。
一円和彦の日本の生え際。
なんかこう壮大なお話になりましたけどね、まあ、ここからちょっとちょろっと戻しましょうかね。シューッとこう戻る感じでね、行こうと思うんですけど、でね、まあ今で言うとホワットが出てきましたね、何をっていうのが出てきましたね、ハウが出てきましたね、でホワイが出てきましたね。この3つが出てきたらあと3つあるじゃないですか、俗に言うあの 5W1H ですよ、ね、でまあネットを使って物を売るにしましょうか。例えばね、ネットを使って物を売る、そのためのハウをまず学んでください。ネットっていうのはこういう特性を持っているツールなので、こういうふうに組み合わせてこういうふうに使うとこういう効果が出るんですよを学んでから、何をするか何を売るかを決めてくださいよと、というハウとホワットの話をしました。でそもそも人はなぜ買い物をするのかっていうファイの壮大なる頂上のお話をしました。するとこのハウとファイの間、ここをフェンとかですね、ウェアとかですね、こういうので埋めていくわけですよ。不安不満を持った人はいつどこでどんな情報が欲しいと思いますか。このハウによって提供した、皆さんがネットを駆使して販売しているその、まあ、メディアであるとかホームページであるとかを閲覧しますかと、ね、っていうのが見えてくるわけですよ。でこういうふうに逆算、ファイから逆算して、ハウとつながってるかなっていう作業をしないとですね、なんかあの流行りのセールスライティング講座で学んだ文章を書いとるんで大丈夫ですよとかインスタのフォロワーが1万人おるんで大丈夫ですよとかですね、っていうあの日常さっちもというと怒られますけど、あっちゃこっちゃこう統合のできないですね、整合性のない活動をやってしまうと。なのでこの一番上のファイのところにたどり着くままですね、あのファットとハウの間でうろうろうろうろしてるわけですよ。じゃあこういうコピーを書いたらどうだろうかとか、こういうツールを使ったらどうだろうかとか、商品を2個パックにしてみたらどうだろうかとか、高額な商品作ってみたらどうだろうかとかですね、じゃあセミナー加えてみたらいいんじゃないかとかですね、なんかハウとファットの間でうろちょろうろちょろしとる人が非常に多いんですけれども、これはなぜかというと一番上のファイとつながってないからですよね。でファイとつながってるかどうかを検証するために、そのファイ、まあ、不安を持ってる人はいつどこでどんなツールを使うのかなと、というふうにきっちりと逆算イメージをしてきて、あら来たと、このハウの部分とぴったりつながるねってなった時にね、一気に全てがぐるぐるぐるぐる動き出すというわけなんですよ。なんかハウだのファットだのペラペラペラペラ言ってて、なんかこんがらがっとる人も多いんじゃないだろうかと思うんですけれどもね、まあそういうことですよ。要は何をどうやって売るかっていうところに意識を集中する。でそれだけならまだしも、まあ、このブログで書いたように何を売れば売れるかとかですね、こういう商品なら売れるんじゃないかとかですね、こういう講座にしたら売れるんじゃないかとかですね、その商品に買いを求めすぎちゃまずダメですよと。で何が重要かというと、どうやって売るのかと、このハウの部分をまずしっかりと学んでくださいと、その上に商品を乗っけていってくださいよと。でさらに言うならば、このどうやって何を売るかという一塊を作ったら、それを求めている人、なぜそれを求めているのかと というのをですねしっかり考えて、でそれを求めているなぜの部分が見えてくると、じゃあその人の輪郭が見えてきますよね。でその人はいつ活動してるのかなとか、どこにおんのかなとかですね、という別の W の部分ですね、ここが見えてきますよと、ね、いつどこで誰がが見えるので、そこで初めてこの How What の塊と残りの 4H の部分ですね、ここがきっちりとくっつくかなと、という検証をして OK であれば GO ですよと、というね、なんか音声で伝えるのはなかなか難しいところに今回チャレンジをしましたけれどもね、そのあたりをね皆さんのビジネスで一度検証してみられてはいかがかなと思ったわけです。一円勝彦の日本の生え際。つうことでね、まあ、今日は、まあ、僕がビジネスモデルを組み立てる時のもうね方程式を皆さんにお渡ししたと、ね、今ドヤ顔ですよ僕超ね要はまあ一番大事なのはハウですよということですよ。で僕が多分今いろんなね業種のビジネスできてきたできているのも、まあ昔超営業会社に一瞬就職してですねゴリゴリの飛び込み営業で物を売るというハウを身につけたのと、あとウェブのプロダクションに、まあ、子会社にね転籍になって、そこでネットを駆使して物を売るっていうのはどういうことやというのを身につけたと。だからもうアナログの営業とネット使っての営業のハウをですね、まあ、20代の時にまあ計らずもかな強制力を持ってしてですね体に叩き込むことができたので、今まあ何でもできるのかなみたいなね、まあなんか偉そうなこと言いましたけどねそんな感じしてます。なので皆さんもまずはですね一番重要なのがハウです。どうやって売るんですかと、ね、何を売るんですかの前にどうやって売るんですかですよ。なので順番としては今言いますよ、順番ハウがあってからフォアップです。どうやって売るんだというのをまず得得してから、じゃあそれに乗っけて何を売るんですかと、でこのハウファットときたら次ファイです、ね、なぜと、なぜそれが売れるんですかを考えて、まあこうこうこういう理由だろうねと、じゃあそういう理由を持ってる人は誰ですかと、フーですね。で、あまあこういう理由で買う人はこういう人だろうねと、でこのフーが見つかったらウェンとウェアですよ。いつどこで情報を目にするんだろうとか、いつどこで買うんだろうとか、という風に組み立てていきますよと。ですから順番もう一回いきますよ。ハウがまずありきです。次にファットです。でファイがあってフーが来るのでウェンとウェアが来ますよと。この順番でビジネス販売特にね営業販売のシナリオを組み立てていくと抜け漏れがないかなと。あとは思い込みによる肩透かしや空振りっていう確率もね、まあリスクも減りますよと。今日はねそんな真面目な方程式お話でございました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまりたくましく回復するためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。